愛する天の父なる神様、神様が今日私たちをこのところに集わせてくださり、この御言葉を聞く時を持たせてくださいますから感謝いたします。今日はマタイの福音書のところから平安について皆さんと共に神様の御言葉を聞いていきたいと願っています。神様が一人一人にその心にお語りくださいますようによろしくお願いいたします。これからのひととき御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはこの1週間どのようなことがあったでしょうか。先週は今写真で報告させていただきましたけれども、月曜日にはこの教会で別区の1日再開日、バイブルイングリッシュフォーキッズの再開日が待たれたり、また郡山の教会では木曜日から金曜日まで別区が持たれたりと、とても忙しい1週間でした。初の試みであった郡山教会での3日間の別区はとても祝福されたひとときでした。特に私が嬉しかったことは、今回アメリカ人チームとともに宣教の働きをこの教会がすることができたということです。今まで私たちは震災の後、彼らが毎年毎年来てくれて、受けることが本当受けることで精一杯っていうぐらいですね、彼らのパワーに本当に圧倒されてきましたが、今年は与える側として関わらせていただきました。それはこの教会の若者たち、先ほど写真でもありましたけれども、若者たちにも良い影響があったのではないかなと思います。郡山の別区期間中にスタッフとして参加していた高校生が私にこのような話をしてくれたんです。郡山教会で初めて別区に参加した子どもたち、その子どもたちが緊張してなかなか踊れないから、どういうふうにすれば賛美できるかな、踊れるかな、そういうふうに私に声をかけてくれたんです。その質問を聞いて私はすごく嬉しくなったんです。今まで受けていたものから与えるものに、子どもたちにどのようにして福音を伝えたらよいのか、賛美する喜びを伝えたらいいのか、それを考えるような、そういう思いを神様が与えてくださったんだなって、そういう思いを与えてくださった神様に心から感謝したいと思います。さて話は変わりますが、私は毎年この時期になるといつも自分自身に問いかけることがあるんです。もしかしたら皆さんもそういう思いがあるかもしれません。それはどういうことかというと、なぜ私は英語が話せないかということなんです。毎年この時期になり、ベックチームがドドッとたくさん来て、よし今度こそは英語を学ぼうと意気込んで、私は去年はすごい決断をしたんです。それはNHK の英会話の教本を買ったんです。これで毎月学べば英語が話せるはずだ。8月の本を買いました。9月の本を買いました。10月買わなくなりました。そして1年間例えば、もうあっという間に過ぎてしまった。ハンナとペイトンが来てしまった。またベックチームが来てしまった。そのような1年だったんです。そして今月はハンナとペイトンがいたからかどうかは分かりませんが、外国の方がよくこの教会に足を運ばれた月だったなって思うんです。その中であるアジア系の女性の方がこの教会に来られた際に、英語で私に話しかけて来られたんです。私はその方が英語で話しかけて来られて、うまくその方に英語で話しかける、英語でうまく返すことができずに、いやちょっと英語できませんみたいなことを言ったら、彼女はとてもびっくりした顔をして、っていう顔をしてたんですね。まあ、おそらく私の、思ったのは、私が意気揚々とですね、私の役職はユースパスターですなんて、英語で自分のことをユースパスターなんて言ってるにもかかわらず、いや英語できませんなんて言うもんだから、きっと彼女はびっくりしたんじゃないかなって、自分ユースパスターって、ユースパスターなのにって思ったんじゃないかなって、きっとね、そういうふうに冷や汗をかいたような、そういう私は月だったような気がします。またぜひ皆さんに覚えていただきたいのは、報告の中でもありましたけれども、来週の日曜日と月曜日からはこのチャペルで震災後初めてとなる子ども集会の一泊キャンプが持たれますので、そのことも引き続き覚えていただけたらと思います。 さて今月の第1週目の礼拝の中でリーダーシップの移行のセレモニーが持たれました。明先生から正志先生代表役員が移行となる。そしてそれに伴って今度から私は毎月1回マルコの福音書から御言葉を取り継がせていただくということでしたが、そのマルコからの福音書は9月からにさせていただいて、今月は今日はそれとは別でマタイの福音書から、共に真の平安、平安とは何かということについて皆さんと御言葉から見ていけたらと願うんです。それは今回息子の出産を通して神様から教えられたことを皆さんと分かち合えたらと願うからです。ちなみに皆さんは平安って聞くとどのようなイメージがあるでしょうか。生活が穏やかなこと、何も困ったことがないこと、忙しくないこと、平安って聞くといろんなことがイメージされるかもしれません。それでは聖書の中では平安についてどのように言っているのでしょうか。私たちは何を信頼し、そこから真の平安を得ていけばよいのでしょうか。今日の箇所からご一緒にそのことを確認してまいりましょう。はじめに22節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、群衆を解散させられた。今日の聖書箇所ではそれからすぐにという言葉で始まるんです。それからというのはいつかというと、今日の箇所の前に出てくる5000人の給食という奇跡の後の出来事が今日の出来事なんです。この5000人の給食というのは、男子を数えただけでも5000人以上はいたという、そのたくさんの群衆に対してイエス様がわずかなパンと魚を増やし、全員が満ち足りるほどに分け与えた、そういう奇跡のことです。イエス様はその奇跡の後すぐに弟子たちを船に乗り込ませて、ガリラヤ湖で12人の弟子たちを船に乗せ、自分より先に向こう岸に行きなさいと言われたのでした。それでは弟子たちを先にイエス様は向かわせて、イエス様は何をしておられたのか。続く23節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。イエス様はこの時一人になって祈る必要があったんです。イエス様はよく一人になって寂しいところ荒野へ行き、山へ行き、祈っておられました。その祈りはこれから自分がどのような歩みをするのか、父なる神様がどのような思いなのか、それを確認するための祈りであり、また今日も弟子たちの信仰が守られるようにとイエス様は祈ってくださっていました。引用箇所丸一のルカの福音書22章32節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このようにイエス様は十二弟子を任命される、その任命される時からイエス様はまず祈って決められ、そして十字架にかかる直前まで、あなたの信仰のために私は祈っていたよ、イエス様はそうおっしゃってくださったんです。イエス様が信仰がなくならないように祈ってくださっていた、祈られていた弟子たち、しかし祈られていた弟子たちに問題が発生したんです。今日の聖書箇所に戻って24節25節ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。この箇所を見ると、船はすでに陸から何百メートルも先に進んでいたにもかかわらず、 向かい風が強く、そこからはもう全く先に進むことができない、そういう状況にあったんです。それに加えて25節を見ると、まだ周りは暗い、そういう状況の中で先が見えない、そういう状況にありました。この時弟子たちは本当に疲れていたでしょう。だって今日一番最初に確認しました、この前に何があったのか。5000人の給食の時に群衆に5000人以上、たくさんの弟子たちに、たくさんの人たちに弟子たちがパンを魚を配っていた。そしてそれがやっと終わったと思ったら、今度はすぐに船に乗りなさいと言われ、ずっと漕ぎ続けてきた。もう弟子たちの疲労たるや否や。肉体的にも精神的にも弟子たちは相当な疲労がこの時溜まっていたのではないでしょうか。そんな時の弟子たちの反応が26節に記されています。26節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。その薄暗い中でイエス様が現れたんです。ただいくら漕いでも全く進まない、もう疲れた、もうそういう疲労の中、周囲の暗がりの中、弟子たちは湖の上を歩くイエス様を見て、あれは幽霊だって言って怯え、恐ろしさのあまり叫んでしまうほどでした。私もこの2ヶ月ある女性の叫び声をよく聞いたんです。それはハンナなんですね。ハンナはあらゆる時に叫ぶんです。喜んだ時、驚いた時、恐れた時、いろんな時にあーって言ってハンナは全力で叫ぶんです。いや、私はあんまり聞いたことないなっていう方は、まあ後でぜひ叫んでくださいって言ってみてください。喜んで叫んでくれると思います。しかしそのような恐れ戸惑う弟子たちに対してイエス様が語られた言葉、今日はその言葉に皆さんご一緒に注目したいんです。27節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、言われた。このイエス様がおっしゃられたしっかりしなさい、この言葉は目を覚ませ、正気に戻れって、そういう強い言葉でイエス様は言っているわけではありません。この元々の言葉を見ると、安心しなさい、もう大丈夫だ、そういう弟子たちを安心させる、そういう意味の言葉なんです。まあ、よく私も妻に、いや大丈夫大丈夫、何かがあった時に言うんですけれども、いやあなたの言う大丈夫にはちょっと根拠がないなってよく言われるんですね。まあ、それを言われたら私もちょっとドキッとするんですけれども、ただこのイエス様の言われるしっかりしなさい、安心しなさいというこの言葉にはしっかりとした根拠があるんです。それはイエス様が神様だからということです。イエス様はしっかりしなさいと言われた後にしっかりその根拠を話されました。それは私だというこの言葉です。私だ、この言葉が当時弟子たちをどれほど励ましたことでしょうか。まあ、例えばこれが仮にイエス様ではなく私が、皆さんがもし大変な状況にあった時に皆さんのそばに私が行って、大丈夫、しっかりしなさい、私だって言ったとしても、いや安心できないなって、いやだからなんだって、見てわかるけどっていうことになると思いますけれども、イエス様のおっしゃるこの私だという言葉には大きな、そして深い意味があるんです。この言葉はちょうど明先生が今月初めに神の名はというタイトルで御言葉を取り継いでくださった、その神様の名前、出エジプト記の3章のメッセージに深く関わってくるんです。出エジプト記3章14節では、モーセに名前を問われた神様が、私はある、ありてあるものだと神様が答えられました。その私はあると答えた神様と、私だと答えたイエス様、 これが当時の弟子たちにとっては特別な響きを持って聞こえてきたんです。つまりイエス様があの天地を作られ、あの自然を支配する力のあるあの神様だと、あの神様と同じ性質を持った方だと弟子たちは知ることができたはずです。また弟子たちが思い出したことは、この出来事より少し前、マタイの福音書8章の今日の聖書箇所より以前の出来事、ガリラヤ湖でイエス様と弟子たちが一緒の船に乗っていた時に嵐に遭った時、そのことを思い起こしたはずです。その時も嵐が来ました。もう船が沈みそうだ。そういう嵐の中でイエス様が嵐に対して沈まれ、そう言って嵐を沈められた。その出来事を思い起こし、ああイエス様なら大丈夫だ。弟子たちは信じることができたはずでしょう。その時イエス様であることを知ったペテロがあるお願いをしました。28節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。するとペテロは答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を、弟子の中のペテロが言いました。私にも水の上を歩かせてください。あなたのもとに行かせてください。そうお願いしたんです。この時ペテロがお願いしたのは、いや風が強い、暗闇だ、だからイエス様まずこの風を止めてください、嵐を沈めてください、この暗闇を晴らせてください、そういうふうに願いませんでした。ペテロが願ったことは、私に命じてください、そしてあなたのもとに行かせてください、そういうことでした。そしてイエス様のもとに行きたい、この願いは弟子にとってはただただ純粋な願いだったのではないでしょうか。このペテロの願いに対してイエス様が言われた言葉、29節30節、また皆さんご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫ん。イエス様はペテロの願いを許してくださり、来なさいと命じました。そしてペテロも最初のうちは水の上を歩くことができたようです。しかしペテロは歩いている間、ずっとイエス様だけを見ていくことができませんでした。30節見ると、強風を見て怖くなりあるんです。イエス様がしていることをしたい、イエス様のもとに行きたいと願いながらも、イエス様だけを見ることができない。周りの環境に目を奪われ、心にあったはずのあの平安を失い、湖に沈みかけてしまいました。このペテロの姿を見た時に、私たちの信仰の姿、その姿と同じところがあるのではないかなと思うんです。神様についていきます、そう告白し願いながらも、周りのことばかり気になってしまう。あの問題が解決すれば、あの問題のある人がどこかに行けば平安なのにって、そのように周りの環境が変わること、そのことに心の平安を見出してはいないでしょうか。私自身もそのようなものだったんです。私は今回息子が授かったことで、このような暗闇の中で強風に吹かれるような思いを何度も何度もこれまで経験してきました。今年の初め、息子を授かった時、私たち夫婦は神様が必ずこの子を出産まで導いてくださる、そう信じて祈っていました。しかし赤ちゃんが早く生まれる恐れがある、そのような診断があり、個人の病院から大きな病院へと転院して診てもらうことになりました。 私はこの時少しこの先が不安になりました。どうなるんだろう。そして4月には妻が緊急で入院することになりました。それはあまりにも急だったので急遽娘との二人生活が始まりました。入院する妻に会いに行きながら家では娘のお世話をしお弁当を作り、そのような生活はなかなか厳しいものでした。そしていつまでこのような生活が続くのだろうかと先が見えない、そのような中でいた5月、赤ちゃんがいよいよいつ生まれてもおかしくない、そのような状況で福島市のより大きな病院へと妻は転院することになりました。私はその間ずっと、神様、この先全く見えません、この先が見えない嵐のような、この暗闇のようなこの状態を神様収めてください、この波を収めてください、私はずっと祈ってきました。しかしその波は静まることはなく、ついに6月1日に息子が3ヶ月早く824グラムで生まれてきました。生まれてきた息子は自分で初め呼吸をすることができず、医師からは命が危ない、もう覚悟してくださいと話がありました。その時私と妻は息子の上に手を置き、今日のペテロのようにただただ主よ助けてくださいと泣き叫ぶようにしてその場で祈ったのでした。そしてその後、神様の奇跡によって再び息子は息を吹き返しました。いえ、神様から息が吹き込まれ生かされたという方が正しい言い方かもしれません。ただ命が守られた後もいろんな課題やリスクの説明がお医者さんからありました。私は先が見えない暗闇の中、一歩一歩風が揺れる湖の上を歩くような、そんな思いでいたんです。イエス様だけを見ていきたい、イエス様がいるから大丈夫だと信じたい、でも周りの状況に流されてしまう、不安になってしまう、そのような状況だったんです。そのような状況の中で神様に祈るとき、神様は私に本当の平安とは何か、それを教えてくださったんです。今日私たちはイエス様の言葉から真の平安を覚えていきたいんです。イエス様は他の聖書箇所で次のように言われています。引用箇所2、ヨハネの福音書14章27節、このところもご一緒にお読みしましょう。3、はい、私はあなた方に平安を残します。同じようには与えません。あなたは心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。この言葉はイエス様がおっしゃられた言葉です。イエス様は私の平安、イエス様はそうおっしゃるんです。つまりイエス様に平安があるんです。そしてそのイエス様にある平安はこの世が与えるものとは違うってイエス様はおっしゃられるんです。本当の平安とは嵐が沈んで静かになることではない、暗闇が明るくなって先が見通せるようになる、そのことが平安ではない。たとえどんな状況であってもしっかりしなさい、安心しなさい、私だ、そうおっしゃってくださるイエス様、その方から目を離さずに私たちが歩み続けること、それが真の平安なのだと、そうおっしゃってくださるんです。私たちはすぐに周りの環境が整うことを願います。ああ、この忙しさがなくなったら、この問題が解決すれば、あの人がいなくなれば、そうすれば平安になるのに、そう思うことはないでしょうか。イエス様は決してそれらがなくなれば、問題が解決すれば平安が来ます、そういうふうにはおっしゃいません。 無風状態で穏やかなこと、それが平安ではないのです。私たちがたとえその荒れ狂う嵐の中にいたとしても、どうしようもない解決できないその問題のただ中にいたとしても、イエス様を見上げるならば、そこに真の平安があるとおっしゃられるんです。だから私たちはたとえどんなに心揺れ動くことがあったとしても、心を騒がしてはならない。本当の平安を見失ってはいけないんです。今日の御言葉に戻り、31節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスはすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。イエス様は良いお方、優しいお方です。沈みかけるペテロをすぐに手を伸ばして掴んでくださいました。私も先ほど話した息子が生まれた時、その時息子を見て、息子の状態を見て、そして医師から話をされるさまざまなリスクの話を聞いた時に、もうその場に自分の足で立っていることはできなかったんです。もう足に全く力が入らない、目の前がクラクラしてきて、もう崩れ落ちそうになった、沈みかけそうになった、その時私のそばにベテランの看護師さんが立って、お父さんしっかりしてください、私の体をしっかりと支え、そして明君を触って、息子を触ってと言って、私の手を掴んで息子の方に伸ばしてくれたんです。神様も私たちが倒れそうな時、もうダメだと思った時でも、私たちを掴み離さずに支えてくださる、そういう方です。決して私たちの力で神様に一生懸命しがみつくのではなく、神様が私たちを掴んで離さない、神様のその一方的な愛の御手の中で、私たちは再び立ち上がらせていただきたいと思うんです。その後にイエス様はペテロに対して、なぜ疑ったのかと言われました。イエス様はただただ優しいだけではないんです。愛があるからこそ、ペテロの中にあるその問題に対してまっすぐに向き合いたい、イエス様はそう思われたんです。この疑うという言葉は、二つの心に分かれる、そういう意味の言葉です。つまり私たちがイエス様を信じる心、そしてイエス様以外のものに目を奪われ囚われること、この二つに分かれていないか。イエス様は今日ペテロに、そして私たちに問われているんです。しかし私たちは、たとえそのような二つの心に分かれてしまった時でも、イエス様が私たちをつかみ離さないでおられることを今もしっかりと覚えていたいんです。32節と33節、これもご一緒に皆さんお読みしましょう。3、はい。そしてイエスが船に乗り込まれると風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。イエス様が船に乗り込んだ時、風は止みました。イエス様は自然をも治める力のある、そのようなお方です。しかしイエス様がいてくださるからといって嵐にならないわけではない、人生に何も問題が起きないわけではありません。確かにイエス様と共に歩む中でも様々な試練があります。皆さんも様々な試練の中を通られてきたと思います。それは時に私たちがもうこれは超えられないと思うような、そのような試練かもしれません。それでも私たちは人生という船に、この心の中心にイエス様をお迎えしていきたいんです。イエス様を私たちの心にお迎えした時に、まことにあなたは神の子です、私たちがそう 宣言することができる、そう言うことができる礼拝者へと私たちをイエス様は変えてくださるんです。今日はイエス様の姿から真の平安についてこれまで見てきました。私たちはイエス様からいただく真の平安、このことでいつも心満たされて歩んでいきましょう。真の平安、それは変わることがなく尽きることがないものです。世の中に移ろいゆくもの、そのような偽りの平穏、それに目を留めるのではなく真の平安に目を留めていきたいんです。私の息子は現在皆さんのお祈りに支えられてすくすくと成長できています。本当に感謝です。それでも私はこれからも息子のことで何かあったら心が揺れてしまうことがあるかもしれません。皆さんも何か大きな困難、試練、問題にぶつかったとき心が揺れてしまうことがあるかもしれません。私たちが神様にある平安を求めていても周りの状況に目を留めてしまう、そのようなことがあるかもしれない。今日出てきた弟子たちも真の平安を今日このところで知って、じゃあこのあと何も問題がなく心揺れることが一つもなかったかっていうと、そういうことではないんです。このあと弟子たちにも大きな心揺れる、そういう出来事がありました。それはイエス様の十字架です。3年間共に歩んできた最愛なるイエス様、そのイエス様の十字架による死の後、弟子たちは悲しみと恐れの中にいました。そんな中、弟子たちが集まっていた場所に起こった出来事、引用箇所3、ヨハネの福音書20章19節、ご一緒にお読みしたいと思います。引用箇所3、ヨハネの福音書20章19節、ご一緒にお読みいたしましょう。三杯の日、すなわち週の初めの日の、鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。イエス様の死によって恐れや不安の中にあった、戸に鍵をかけていた、そのような弟子たちの真ん中にイエス様が来て、平安があなた方にあるように、イエス様はそうおっしゃられました。恐れの中、絶望の中でイエス様はその棚中に来てくださり、あなたに平安を与えてくださる、平安を思い起こさせてくださる、そういう方です。今私たちはこの復活のイエス様に真の平安を見出していきたいんです。皆さんはどうでしょうか。この復活のイエス様を心の中心にお迎えしているでしょうか。どんな環境の中であっても、恐れや不安、さまざまな問題の中にあっても、この復活のイエス様をいつも心の中心にお迎えしましょう。信仰の創始者であり完成者であるこのイエス様から目を離さない、見続けて歩んでいきたいんです。まだイエス様を自分の心にまだ迎えることができていない、そのような方は今日この方を心の中心にぜひお迎えしてみてはいかがでしょうか。決して変わることのない平安を手にされてはいかがでしょうか。復活のイエス・キリスト、ここ以外に真の平安はないんです。偽りの過ぎ去ってしまうところ、そこに平安を見出してはいけません。しかし私たちがたとえ問題にいろんな状況に目をとらわれてしまったとしても、イエス様は主を助けてと言ったペテロを見放さなかったように、私たちをつかみすぐに助けてくださる方です。私たちが何度も何度も失敗してもまたつかみ立ち上がらせてくださる。しっかりしなさい、私だ 安心しなさい、神である私がいるからもう大丈夫だ、そうおっしゃってくださるイエス様のこの声を私たちはいつも聞き続けてまいりましょう。それではピアノの音を聞いていただきながら、黙祷の姿勢で今日の御言葉をもう一度振り返ってまいりましょう。今日は御言葉から真の平安、本当の平安とは何かについて共に皆さんと見てきました。今このひととき、私たちのこの心を神様に探っていただきたいと思います。私たちのこの心の中にイエス様、あなた以外のものに目を留め、そのことで真の平安が揺るがされていないかどうか、神様を見ていきたいけれども、さまざまな問題、課題、また人間関係、さまざまなことにとらわれて真の平安を見失ってはいないだろうか。私たちが今一度神様に心探られる時を持ちたいと思います。そして私たちがもう一度そのような思いを今神様の前に祈り、また悔い改め、神様だけを、真の平安だけを見続けていきたい、真の平安を持って歩んでいきたい、どんな嵐の中であっても、揺れる波の中であっても、さまざまな問題の中にあっても、そのただ中でしっかりしなさい、私だと言ってくださる、安心しなさい、私が神だからと言ってくださる、そのイエス様の声に今日私たちは聞き従っていきたいと思います。今ひとときピアノを大きく弾いていただきます。メッセージを聞いて神様の前にもう一度私たちが祈る時を持ちたいと思います。またその他にも、特に兄弟姉妹の中で病のうちにある方々、年姉妹の上に、また手術をした霊君の回復、また佐々木兄弟、北姉妹、岩尾姉妹、また愛するご家族を天に見送られた方々、栗田明君、その他エリムのこと、また明日まで滞在されるベックチームの祝福、郡山の3日間のベックに集った子どもたちが、またいわきに1日再開日に集った子どもたちが引き続きこの教会に、そして郡山の教会に集うことができるように、また働き人一人一人のために、今ひととき声に出しても出さなくても共に祈る時を持ちたいと思います。それではお祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、神様、あなたの御言葉を感謝いたします。神様、私たちの心にあなたの真の平安を今ひととき思い起こさせてください。私たちはいつも目の周りの状況や困難やトラブルに目を向けてしまい、そのことで平安を失ってしまうものですけれども、神様がしっかりしなさい、私だと導いてくださいますようお願いいたします。特に病のうちにある方々、年姉妹、あ、れい君、佐々木兄弟、北姉妹、岩尾姉妹、 主よ、あなたが一人一人に届いてくださいますように、あなたの癒しが豊かにありますようにお願いいたします。明君も日々強めてください。メックの滞在も引き続き神様がお守りください。ハンナとペイトンの滞在もお守りください。感謝します。愛する様によってお祈りいたします。アーメン。それではもう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、しっかりしなさい。私だ、恐れることはない。私たちはイエス様、あなたの御言葉を今日聞きます。世の中のさまざまなことに、問題に、トラブルに、人間関係に流されそうな時でも、主よ、その棚中であなたがおっしゃってくださる、その安心しなさいという声を私たちはこれからも聞き続けていきたいと願います。イエス様、ただ私たちは弱いものですから、私たちがあなただけを見ることができず沈みかけそうになった時は、イエス様、すぐにあなたは私たちをつかみ引き上げ、私たちと共に歩んでくださいますようにお願いいたします。今どうか特に主よ、あなたが病のうちにある兄弟姉妹よ、痛みのうちにある兄弟姉妹よ、主よ、あなたが覚えてくださって、一人一人の上に神様の癒しと、そして真の平安が豊かにありますようにお願いいたします。先週一週間もベックを祝福してくださり感謝いたします。神様がこのことを通しても私たちに受ける喜びから与える喜びを与えてくださり感謝いたします。明日までの滞在も神様が守りください。あなたからの御言葉を私たちは受け取り、今週一週間も歩んでまいります。その歩みを主よ、あなたが確かなものとしてくださり、あなたが共に歩んでください。御手にお委ねし、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。